ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、お元気でしたでしょうか。
はい、元気してました。はい、友さんは。
はい、もう元気ですよ、本当にね。まあいろいろね、家在宅ワークが多いですけれども、まあでも徐々にいろんなご縁もね、また広がって、またちょっとこう落ち着いたら新しい広がりがこう生まれていきそうな気がして、これからが楽しみですね。
本も出されて。
いえいえね、本当に、インターネットでのね、この活動がこの1年以上ずっとあったんで、そこでつながった人もたくさんいるので、私の夢がこれから実現されていきそうかなと。風天の寅さんみたいにですね、この町から町へとこうね歩いていって、でそこで例えばこうね、来週って明日はこの町に行きますって言うとですね、でそこでまたこうね、この新しい出会いがあってみたいな、こんな感じでこう日本をふらふら放浪しながら仏教の教えをこうね解き続けていけるようになりたいなっていうのが私の最後ね夢で、野垂れ死ぬと、どっかで野垂れ死ぬと。
最高ですね。
最高は、いやいや、野垂れ死ぬのが最高なんじゃないですか。
全国を回りながら、
お金がなくなったらね、もう食べ物なくなったら、ごめんなさい、誰かおにぎりくださいって言ったらね、そのつぶやきを見た人がこうおにぎりを握ってね、持ってきてくれるみたいなね、そういう生活ができたら最高かなと思いますね。
憧れます。ノマドワーカー
とか。ノマドワーカー、もうノマ、そこまでいったらノマドワーカーみたいなのを超えてますけどね。悟りワーカーみたいなね、はい、感じですね。はい、そうなれたらいいかなと思いますね。
幸せですね。
そうですね、そう、幸せだと思います。ところでこのヨガではこの幸せっていうのはどういうふうに捉えるんですか。
ヨガでいう幸せはですね、すでに幸せは自分の中に持っているっていうふうに考えられています。知足っていう、樽を知るって書いて知足、それ三等者っていう哲学では言われているんですね。
三等者、
三等者、ついつい幸せ、これがあったら幸せ、これが食べれたら幸せ、これをゲットしたら幸せ、地位を手に入れることができたら幸せって、ついついそういった感情って動いてしまうと思うんです。でもそうではなくって、何かに左右されるのではなくって、すでに内側にある幸せに気づきましょうっていうふうに唱えられています。
なるほどね。つまり仏教でもやっぱりこの法恩社徳とか、法恩、恩に報いる、その社徳っていうのは感謝っていうことですね。そういうこの感謝の心とか、やっぱりこうつながりをこうね知るっていう、そういうことをこうね、やっぱりこう教えられているので、そこは本当にね、このヨガ三等者と、また地音、観音、法音と言いますけどね、音を知り、音に感じ、また音に報いようとする感謝の心っていうのは深くつながっていると思いますね。
その感謝するっていう気持ちがあれば、幸せだなって気づける、幸せなことに気づける自分であることって大事だなって思いますね。
確かにそうですね。仏教ではね、なんかね、ちょっとこう仏教ロジックっていうのが、仏教論法っていうのは、結構このね、こうずるいというか反則的なとこがあって、仏教のこのそういう物事のこう話の進め方っていうのは、なんかこう答えにストレートでこの答えない、ちょっとこうずるいところがあるんですね。例えば幸せって何っていうことに対して、それを問うのはね、そのあなたが何か苦しみを感じてるからでしょうと。生きづらさを感じてるから幸せって何なのって問うからでしょう、問うんでしょうと。その苦しみがなくなると、その問いそのものが消えるんだよっていう風なね、こういうこの話の進め方をこうすることはありますね。幸せとは何かっていうことを、ストレートにこの答えられてるところもあるんでしょうけども、問わずに折れないね、このね、心がこうなくなったのが幸せだっていうね、なんかこの答えられたような答えられていないようなっていう感じですね。
確かに、一回自分で考えてみるっていうのも面白いですし、気づけそうですもんね。
そうですね。やっぱこう幸せって何だろうかってね、この問うのは、今何かこう生きづらさ、幸せじゃないって感じてるからじゃないですか。その幸せじゃない、生きづらいなとか、苦しいなとか、寂しいなっていったものが、もしこのなくなったならば、でこのその人はこの幸せなわけですよね。でもその時はもうね、幸せって何だろうって問う必要がないっていうか、 なぜならば今はもうすでに幸せになってるからですよね、
うんうん、
だから本当に幸せになってる人っていうのは幸せってなんだろうって、うんうん、そもそも問いそのものがなくなってるってことですよね。なので仏教の一つのこの解決っていうのは、問いに対してそれはこうだよとか、幸せとはこうだよとか、生きる意味ってこうだよとか、生きる目的ってこうだよとかってね、その問いにそのものを答えるんじゃなくて、でそれが分かった時はその問い自体がなくなった時だよと、こういうふうにね、持っていかれることもありますよね。なんかこう答えたようで答えてないみたいな、答えてないようで答えてるみたいなね、ちょっとこのずるいって思う人もあるかもしれませんけども、まあこのそういう答えですかね。はい、確かに幸せ探してるうちはね、幸せじゃないですもんね。
なるほど。あのヨガ講師もなんですが、
はい、
あのすぐに生徒様に答えを教えてあげる先生がいいか悪いかっていう話もあって、答えは生徒様で考えさせなさいって、それは本物の講師だって、
ね、なるほど、
まあ、ヨガに関わらずあったり、言われたりしますもんね。
そうですね、まあ、答えっていうのはね、その人にとっての本当の答えじゃないと答えじゃないっていうこともありますし、なかなか特に人生の大きなテーマっていうのはそうですよね。
なるほど
問いそのものの消滅というね、これが一つの答えなのかなと思ったり、かといってね、だからといって何も考えなくてもいいってわけじゃなくて、まあ、そもそも問いが生じないというのは始まっていないということもありますからね。このいろんな苦しみにぶち当たって幸せってなんだろうと、まあ、本当に深く問うた人にその問いそのものがね、消えるっていうことがやっぱあると思います。それが解決でありね、幸せの答えが見つかったということになるんじゃないかなって思いますね。
あの感謝する心を普段から持ち合わせて置いていると、そうね、消滅するの
あ、そうですね、そういうね、このことをやっぱりこう常に意識していたりとか、そういうつながりにこうね、思いや心を向けていくとですね、そういったものがやっぱりこうね、この見つかるんじゃないかなと思いますね。幸せとは何だろう、幸せになりたい、まあ、こういうことをですね、強く思っている間はやっぱり幸せではないということですね。こんな話ありますよね、ある人が、ね、私は幸せになりたいんです、どうしたらいいでしょうか、それに対して、私はとなりたいを取りなさいと、そこに幸せだけが残るでしょう、ね、私がなりたい、これがね、ある間は実は見つからないものなんだっていうことでしょうかね。はい、いうことであります。はい、幸せって何なんでしょうね。私も幸せになりたいです。はい、ね、誰か私を幸せにしてください。はい、いうことで、はい、今日は幸せについてでありました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうぞ。
はい。私も YouTube させていただいています。柔軟性がアップする方法だったり、体を健康にする方法、マインドフルネスについてお話ししています。よかったらご覧ください。
はい、毎朝8時から仏教のお話しさせていただいています。皆さんの質問や相談にもですね、お答えしていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。